皆さんこんばんは。今日はですね、デッサン教室に行ってきました。デッサン教室は隔週ですね。だから月に2回、1回2時間半かな、絵を描いてるんですけれども、飽き性の私にはすごく珍しく、3年半ぐらい通い続けてます。過去の習い事でと、まあでもヨガは10年ぐらいやったかな。そうで、私今日はなんでデッサン教室の話をしたかっていうと、何かを学び続けるっていうことってすごく意味があるんだなって実感してるんですね。で、なんかやっと、まあ、少しなんか書けるようになってきたっていう、書ける実力がついてきたっていうのもあるんですけど、私そうだな、まあ、図工とか体育とか家庭科とか、なんか実技系の科目で割と器用にこなすタイプなんだと思うんですね。でもそうだな、もう学生時代ぐらいには気づいてたんですけど、こう要領よくやれるっていうことのなんか弊害みたいなのがあって、コツコツやった先に見えてくるものが、要領いい人って見えにくいってまではいかないんだけど、要領よくやれちゃってる部分のせいで、なんかこれ以上なんかその先の景色が見えてこないみたいなのって結構あるんじゃないかなと思って、だから本を読むっていうことを例えにした場合、こう要点をねパッパッパッと掴んでて、読むのも早い、理解も早い、記憶も早い。だからお勉強には向いてるんだけど、なんかその本から感じた何かをこう自分を通して、なんか自分の心を揺さぶったとか、あとはまあなんかこうモヤモヤするとか、すっごく魅力的だっていうことが分かって、そのページで立ち止まってじっくりそれが何なのか考える。で、本を読んでない時もなんかモヤーっとそのことを考える。で、ある日ふと、あ、もしかしたらこういうことかもしれないっていうのが、もう本を読んだ何ヶ月も後に気づくとか、なんかそういうスピード感にでもっては得られないものみたいなのがあるんじゃないかなと思って。で、特に絵を描く、まあ、デッサンなんかは特に早く描ける人もちろん、早く描けて上手い人もちろんいるんですけど、修正が必要なわけですよね。あ、ここ間違ってるなとか、ここ変だなとか、でそれに気づいて、その違和感をちゃんと躊躇なく直せるってこととかがすごい大切なんですよね。結構書き進んだ後でも。あとは 見たまんまで描こうっていうことにこだわりすぎて、絵として違和感があるとか、空間的に、成立してないとかっていうことがあって、でよく先生がここはこういうふうにもうちょっと強調して描いて行くといいとか、あと人間の目とこの平面に描くという行為は見た目通りに描くんではないみたいなことをこう言葉では教えてくれるけど、やっぱりねこういうのって自分で体感していかないと分かんないよなと思って、でなんかそう分かってても、あと体が動かない、鉛筆が自分が思ってるような線がこの手で描けないみたいなこともあるんですよね。でこれは多分治らないっていうか、まあむしろそれを自分の個性として引き立てていくしかないのかなってと思うんですけど、まあ、悪い癖とかは気づいてこう直していくっていうのが大切なんですけど、そうということで、まだまだもうね、私の母親ぐらいの年代の方もずっと絵描いてるし、まあ、この先まだまだずっと絵を描くって楽しみがあるからすごいいいなと思って通ってます。で学ぶっていうか、そういうことに関してで言えば、不可能なことが可能になることが、まあ、成長だったり学びの醍醐味だと思うんですけど、うちの息子がね、運転免許を大学1年生の時に取って、だからもう5年ぐらい経ってるんですけど、大学1年生の時に本当に数回運転しただけでちょっと嫌な思いをしたっていうか、怖い思いをしたからもうそこから乗らなくなっちゃったんですね。で普段原付バイクをずっと使ってるから、もう何でもどんな雨が降ってても全部原付バイクで行くんですよ。で乗れた方がいいからね、せっかく取ったし、乗りなさい乗りなさいって言ってもやっぱ嫌がって乗らなかったので、まあここ最近社会人になって運転する必要があるっていうのが分かってきて、自分でも練習した方がいいなって思ってね。でまあ実家に帰ってきた時に、ほんとちょっとね、そうだな、今4、5回ぐらいかな、一緒に乗って練習したりとかしてたんだけど、でもさ、自分で乗ってみたいなとか、乗れるようになりたいなとか、こういうところに行けるようになりたいなっていう自発的な気持ちがないと、やっぱりめんどくさいし怖いしやらないんだよね。で今日ね、息子からさっき LINE が入って、高速道路運転しましたとか言って、会社で出張がすごい多いんですよね。で行った先でレンタカーを借りて、同僚のとか先輩社員とお客さんのところに行ったりするんですけど、免許持ってない人はもちろん運転できないじゃないですか。で免許持ってって運転慣れてる人がいればしてもらってるんだけど、今日はね、自分がしなくちゃいけないシチュエーションだったらしいんですよ。でもう高速道路乗んのやだから、この間帰ってきた時はその出張の時はもう僕は運転できませんって言うとか言ってたんだけど、そうさっき高速道路運転しましたって LINE が来て、で緊張したでしょって言ったら、もう滝汗だったとか言って、でなんかこういうところがこうで緊張して、で駐車もうまくできないしみたいなことを言ってて、そうなんだけど、やっぱりまあ息子がどう思ってるかは分かんないけどね、できなかったことができるようになるって もう人生ずっとそういう風にして成長していかなきゃいけないよなと思って、でやらないでしょ、自分が普段そんなに運転上手じゃないからね。だからこういうシチュエーションで運転しなきゃいけないっていう状況もいいもんだなと思ったわけです。もううちなんかさ、一人息子でさ、甘々に育てちゃったから、こういうなんか緊張強いられるシーンでね、もう踏ん張って場数踏んでいくしかないんじゃないかなと思って、でただでさえさ、今社会人2年目で客先行って、あのなんか営業とかね、交渉とかね、まあ、技術的な会議とかをするのに緊張してんのに、もうヘッドヘッドの中ね、まあそんな慣れない運転、しかもレンタカーでっていうのもすごい大変だなと思うんですけど、もうあんたやるっきゃないよと思ってます。もうね、そう、それでね、私は例えば息子が家にいて車で運転してたら、もうずっと私は心配してるわけ、怖いからね。なんだけど今日みたいにもう高速道路運転してきましたっていう、もう終わった後の報告ってめっちゃいいなと思って、もう運転するんだって予告されてたらハラハラドキドキして身が持たないけど、もう終わってしまった報告ってめっちゃいいなと思いました。そんな感じで私まあ、行ってきたら報告のラジオも撮ると思うんですけど、あさってですね、11日の木曜日から文具女子博東京っていうのが開催されて、それに行く予定なんですよ。で、私はあんな大きな会場のイベントで人がいっぱいいるところなんて全然行きたくないんだけど、どうしても行きたい、文具女子博に。私ね、こんなに文具女子博が大きくなる前だから、4、5年前かな、もっと前かな、に京王デパートでね、新宿の、なんかやってるのを見て、で、なんか今日別に予約とかしてなくても入れるんですかって言って、なんか当日券だったかな、なんか買って入ったんですよね。普通に百貨店の催事場でやってるレベルで。それがすごい面白くて、ガラスペンにはまってた時にインクをねたくさん買いたくて、それでいっぱいそこで買ったんですよね。なんかうろうろしてるだけでも楽しくて、で私はメモ帳とかジャーナリングとかノートを取ることがすごく好きなので、ほぼね、毎日ここ最近文房具の YouTube を見たり、ノート術とか、ジャーナリングの本を読んでるんですけど、そう、それでね、YouTube で私がすごいちょっと気に入ってる文房具屋さんの YouTube があって、なんと私そのメンバーシップに入ってみたんですよ。なんか、こうメンバーシップとかなんかのこうオンラインサロンとかに入ろうと思ったことが今まで一回もなくて、なんだろうな、その発信してる人をすごくこう教祖的に崇めなきゃいけない、こう宗教チックな感じがあると思ってたんですよね。なんだけど私この人の番組なんかすごいずっと好きだなと思ってて、でちょっとメンバーシップのメンバー限定でしか見れない動画のタイトルとか見てたら、あ、なんかちょっと覗きたいかもと思って、それでそれがなんか1ヶ月400円なんです。で400円って1個ノートの記事って例えば500円とかしたりするから、400円めっちゃ安いじゃんと思って、で今までの過去の動画を全部見尽くすだけでも400円なんて全然元取れるしと思ってね、やってみたの。例えば今後自分がなんかメンバーシップをやるとかって言った時にも勉強になるし、でなんかめちゃくちゃなんかお得っていうか、あ、こんな情報までシェアしてくれるんだっていう 構目から鱗な情報ばっかりで、すっごい入ってよかったなと思って。もうね、その人は一回りどころかすごい、どんぐらいだろう、20歳ぐらい下なのかな、まだ30歳前半とかなんだと思うんだけど、頭も良くてね、なんか話し方もすごい私の好きなタイプで、落ち着いていて、すっごい勉強になることばっかりなんですよね。で、昨日私友達とランチした時にも話したんですけど、もういいものを発信してるとか、あ、なんかこの人素敵だなとか、この人の真似をしたいな、この人のワークショップに行ってみたいな、この人のコンテンツもうちょっと探ってみたいなって思う人って、もう年下がね多くなってきた。で、昔だったらなんか、そうだな、バカにしてたわけじゃないけど、年下の人の発信してるものにこう価値をね感じてなかったんだと思うんですよね。なんか、まあ、年齢だけじゃないっていうのは分かってるんだけど、まあ、基本はなんか年上の先輩から学ぶもんだっていうのなんかあるなと思って。でも、こう、もうこうなったら、いろんな良質なコンテンツとか情報とかでもっと視野広げて取りに行かないとダメだなって、なんかこう柔軟性が出てきたんですね。なんかそんなんで、そう、あ、こういう人をこう応援がてら見てみようと思ったのに、まあ、応援どころかものすごい学ぶことが多いなと思ったんですよ。で、こないだなんだっけ、なんとかロマン博、ご褒美ロマン博だったっけ、のイベントの話をしたと思うんですけど、その時も本当にイベントの出展者の方が若くてね、それでいてすごく話が興味深い。あの時生き血を吸うとか言っちゃったかもしれないけど、本当に若い子からエネルギーをもらうってあるなと思ってます。そう、それで思い出したんだけど、私自分の旦那のお父さん、お舅さんを今毎週デイサービスに送ってってるんですけど、なんかもう20年以上前に息子を保育園に、慣らし保育とかから始めてね、こう保育園に送っていく時の気持ちをすっごい思い出して、ちょっとなんかじいちゃんなのに送ってったら、なんかこうちょっとなんだろうな、悲しくはないな、なんかちょっと頑張ってねみたいな気持ちになる。そしてさ、デイサービスのねスタッフの人が、まあ、本当に笑顔でね迎えてくれるんですよ。それこそ保育園のね先生みたいに、その来た園児とか、あとデイサービス使ってくれるそのね年配の方々が、そもそもそんなさ楽しそうにさ来るわけじゃないじゃん。それをさ、テンションを上げてもらうために、すっごい感じのいいね挨拶と愛情たっぷりの笑顔で迎えてくれるのね。なんかそういうのもう純粋にいいなと思いました。あとね、ちょっと話が飛び飛びになりますけど、ずっと私はこれがすごく気になるっていうことをちょっと言いたくて、私YouTube とかショート動画とかインスタのなんかリールとかで、なんか商品を紹介する、特に私はコスメが好きだから、コスメのものを見てる時に、商品の箱とかパッケージを長い爪でカチカチカチって、この商品を紹介しますみたいな感じで爪でカチカチカチってやるじゃないですか。あれがすっごい苦手なんですよ。でね、私こう長い爪がダメなんですね。 で、ま、こう綺麗にしてる人が嫌だとかそうじゃなくて、私が基本的に長い爪の人が、あ、長い爪を見るのが好きじゃなくて、特にそのすごい付け爪の長い先が細いやつを見るのがすごい好きじゃなくて、でそれでお料理してる人を見るのもすっごい苦手なんですね。で、あの YouTube で例えば文房具とかジャーナリングとかノートを紹介してる人の爪が長いだけで、まあ中がね面白ければ別に聞いてるだけでいいからいいんだけど、見るんだけど、そう、私爪が長いのダメなんだよなっていう、ただのオチも教訓もない話題なんですけど、で特にね、これなんていうんですか、爪の生えてる側じゃない指の腹がある方が映った時に爪の中が見えるじゃないですか。あれも嫌で、そして爪の中、あの付け爪している人とか、なんかこうマニキュアなんかとかをしている人って爪が分厚いじゃないですか。だからなんかその不潔に見えるのかな。まあいっか、そんな話どうでもいいよね。けどどうしてもなんかそれが言いたかったの。同じ人いるかなと思って。だから私はすごい爪が短く切り揃えられていて、マニキュアとかも塗ってない清潔な手っていうのがすっごく好きです。で、私病院に勤めてるから、あのマニキュアもちろん看護師さんとか禁止なんですよね。爪も長くしちゃダメだし。そう、だからそれに慣れてるのもあるのかな、というか、あのだから病院っていいなと思って、あのうちのね旦那が同じ歯医者さんに行ってるんですけど、定期検診で歯科衛生士さんがもうすっごい爪長いとか言って、あのネイルサロンで、なんだろう、もう私行かなすぎて単語わかんないんですけど、何ですか、あのスパンコールみたいについたり、こうキラキラしたものがついた爪でやるんですって。もちろんそれ、あの何でしたっけ、手袋してるんですけど、あれでよくできるなと思って、人の口の中を。で、私もね、この間担当してくれた人そうだったかもしれないけど、まあ実際、まあその自分の歯とか歯茎とかにその爪が当たるわけじゃないから、なんかこう器具だったり、こう指の腹の方が当たるから、まあで目見えないしね。そう、なんか私か、あの私の歯医者さんって顔の上にシートされるんですよ。口だけ開いたところ、口と鼻だけ息できるようなシートをされるから、まあそう、そんな気にならなかったけど、そう、長い爪がちょっと私はダメですよって。で、あのちょっともう本当すいませんね、この話、話題続けて。ある人の指、手がすごい好きじゃなくて、それでこの動画ずっと見てられないっていうのがいるんですよね。だから手すっごい私気になっちゃう。男の人の手で、爪が長くてマニキュアしてるとか、あ、だからアレン様っているじゃない、もう知ってる人少ないかな、どうかな。そう、アレン様の爪とかも本当無理。もしかしたら私一緒に食事とかできないかも、頼まれてないけど、まあ、そんなちょっとどうでもいい話をしてしまいましたが、今日なんかそれはね、どうしてもちょっとね、言いたいなっていうか、私自分の爪長いの嫌ですよっていうのをラジオで言ってみたかったんです。じゃあ今日は最後に、 鳩サブレってあるじゃないですか。ビスケットの鎌倉のお土産なのかな。あれの鳩サブローっていうキャラクターっていうか、まああのまんまなんですけど、鳩のねサブレの形したあれのポーチがねあるんですよ。でそれがなんかインスタで持ってる人がいて、もうこれどうしても欲しいと思って、すっごい可愛いと思って、でもそれが鎌倉の豊島屋さんっていう鳩サブレの本店にしか売ってないんです。なんか年に数回だったかな、ホームページで売ることもあるかもしれないんですけど、それで昨日会ったお友達が鎌倉に住んでるから本当にずうずうしいんだけど、豊島屋さんに行ってこの鳩サブローのこれとこれとこれを買ってきてって3つね、LINE で頼んだんですよ。で友達も「え何ちょっとウケる」とか言って「こんなものねだってね、しかも買ってきて」とか言われて、すごいウケるとか言われたんだけど、本当それ欲しさに鎌倉に友達に会いに行こうと思ったんだけど、うちからだいたい2時間ぐらいかかるのね。で帰ってくるのにも2時間かかるから、友達と会って長く話したいじゃないですか。だからまあ中間のだいたい東京駅ぐらいでいつも会ってるから、まあ今回もそうして、もちろんね買ってきた商品のお代は払うんですけど、それでね昨日買ってきてもらったの、なんかもう想像以上に可愛くて、キーホルダーとキーチェーンとそのポーチ買ってきてもらったんだけど、気になる人すっごいもう見てほしい。で私このなんでね文房具とか、まあ、ポーチとか好きなのかっつったら、なんかそれをこう手に取って開けたり閉めたり中から出したり、そのポーチをカバンに入れたり出したりするときに可愛いっていうことですっすごいテンションが上がるのが好きなんですよ。で文房具でメモをノートを書くって言った時に、可愛いペンとか書き心地がいいとかですっごいテンションが上がるから、そのテンションをすごく大事にしていきたいということで、今日のお話を締めさせていただきたいと思います。本当はちょっと本の紹介もちょっとしたかったんだけど、今日はそれはなしで。ではまた次回に。